熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、京都は京都もか、ね、急に寒くなってきました、ね、今週末ぐらいもね、ちょっともうお
天気
も
いいんで、感じやん、ええ感じやわちょっとさ、まあ、暑いのかなね。
はい、もうこの KBS 京都はですね、ちょっと京都御所のすぐそばにあるんですけれども、ね、
まあ、からこれから紅葉も多少
いい時期ですよね。
いいですね、秋は。はい、
さあ、そんな中、私はちょっとなんかイラッとするようなニュースが昨日おとといありまして、あの宝塚の会見の話をね、塾長にどう思うかなってちょっと聞いてみたいなと思ったんですけれども、ニュースは見ましたか？
あの、いつの時代でもそういうケースはあるやん。だからまあまあ、何とも言いようがないな。
なるほど。
亡くなった人は気の毒やし、全てが その人の責任でもないけども、
あの劇団というかね、宝塚側 あの対応というのは、まあ、一企業の社長としてどんな風に感じましたか？
これを機会に何かを、あの、直していくっていうことは必要です。何かをね、だけど全てを入れ替えるということはできない。宝ジェンヌとして将来を嘱望して入ってきてんけども、なかなか、まあ、いろんなことがあって、そこで私は存在できないということで自分の命を絶ったんやけど、ちょっとだけ親御さんの気持ちも考えてほしかったと思うんですよ。
まあ、考えてたんでしょうけど、
だからね、もう自分で何も判断もできずに、とっさにやってしまったんちゃうかなというね。で、我々でも今まで長い人生生きてる中でね、それに近いもんは僕はなかったけどね。だけども、まあ、人間っていろんな存在でいるから、まあ、そういう人もたくさん世の中にはいるんですよ。だからもう少しね、そこで考えてほしかったなと。宝塚の劇場もね、そういうことがあるかもしれないっていうことを前提として、これからないようにそういう相談をするとことかね、そんなのを作るべきや。
あの、まあね、ジャニーズに始まって宝塚って、今年いろんなものがちょっと少しずつこうね、
ジャニーズもあれね、
またちょっと違いますけど、
ジャニーズは海外からでしょ、結局出たの
そうですね。
日本の報道は一体何をしてんやんと、俺から言わしたら、しょうもないことをってガチャガチャガチャガチャ言う割にはね、やっぱり堂々とね、今やってたんと思うけども、あまり報道しなかった。
宝塚自体もそうですよね。最初はもう全然報道されなくて、でだんだんとこう話が大きくなってきて出てきたみたいな感じになってましたけれど、
そういろんな事情が僕はあったと思うんで、一概に、ね、批判は僕は できひんなと思うんですけどね。
こう変化の時代に来たのかなって私は本当に思うんですけれど、
まあ、いつの時代もね、やっぱりそういうケースはありますよ。まあ、芸能界であっても、一般の社会であってもね、会社であっても、いろんな組織があればね、必ずそういうことがあるんですよ。だからあるたびに何か改善してね、ないように努力するっていうのは、これはもう当然のことなんですよ。だからこれを機会に宝塚さんもしっかりとですね、まあ、全てが全てそういう耐えて生きていく人もいいし、人間って弱いねから、そういう部署をちゃんと作って、みんなが耐えられる時に訴えできるようなね、その逃げ場を作ってあげるというのも必要でしょうね。僕はね、いつも言うてんねん、人生は俺は修行やと思うよと。優しいことで人は育っていかへんと、厳しい直面にあたってね、それを乗り越えることによって、その人は一皮も二皮も向けて、だんだんだんだん育っていくんやと。だから逃げることはあかんと。だけどね、何でもかんでも急にね、例えば暑い世の中に手をつけたら暑いですよ、暑いって言うじゃん。だけども、ぬるい水からじわじわと熱くしていったら多少辛抱できるでしょ、だからそういうやり方を、それぞれがやっぱり熱さも違うし、痛さも違うし、だから自分をよくよく考えて適応できるようにね、 厳しいことにも取り組んでください。我々の仕事っていうのはやっぱり入居されている方がいかにこの管理マンションに入ってよかったなと思ってもらえることと、うんうん、だけど中にはちょっとねそういう中で住んでいけない人もいるでしょ、はい、だから日本って法治国家なんですよ、うんうん、だから何事も民事で解決してかんなんていうのはあるんです。だからうちは社内に弁護士さん常駐で2人いるんです、うんうん、でもう一人関西部も弁護士です。だから民事でいかに解決するか、うんうん、だからいろんな、まあ、入居者家賃払うと住んでる人とかいろんないるけども、僕はあくまでもね民事で解決してください、うん、法律の世界で生きてくださいと、うん、そういうふうにお願いしてるんです、うん、でそれもねそんなん我々この全然関係ない法律の勉強している人が入ってきてんねんから知らないでしょ、うん、で僕は問題を起きた時にこの間も何件かあったけどね、授業料にしますと。
なるほど。
であなたはこのことについて民事できれいに解決をしてください、うん、法律を相談しながら、それはねあなたを育てるのね授業料です、うんうん、僕はそういうふうに思ってんね。例えば普通の一般の会社っていうのは相談するね、うん、顧問の弁護士事務所を相談するでしょ。うちは社内に電話かけたらこんな場合はどうしたらいいですかっていうね逃げ道を作ったんですよ、うん、弁護士さん2人いんねんからもう20年前からうちいるんですよ。
そうですよね、だいぶ前からね、う
ん、だから弁護士さんに相談してこういう場合はどういうふうにしたらいいですかって聞くこと、聞く場所があるでしょ、うんうん、それを弁護士さんがこういうふうにこうやってこうやってしますよと、こういうふうに話してくださいということを言って、ね、話すればいいだけのことやから。まあまあうちの会社でねいろんなことを経験した人間が上にいますから、うんうん、上と相談しなさい、うん、で僕らはね育てるときに行ってこいって言うんです、うん、こうやって行ってこい。だけども行ってやられてしまうやつは生かさない、まあ、この人やったらこうやってやったらやりよりなんということしか生かさない、うん、で後ろから見てます、うん、やばいなこと僕が言ってますから
。なるほど。
ねえ、親御さんの子供若い子預かってるのに。いや、
そうです、そうです、本当にね、まあ、でも本当に今の話を聞いてるともう本当にその企業自体もどんどんこれから変わっていかなきゃいけない。
いやだから、ね、むちゃくちゃしたら、うん、日本は法治国家です。
法治国家ですもんね。
これが大事。何事においても法律を基準として判断されると。だけどね法律がね全て正しいとは言わない。法律は何のためにできた言うたら人のために、国家のために、国民のためにできたでしょ。だから僕はね、法律家の先生、まあ、法学博士とかやはりません、
はい、
弱者救済の立場で確かに分かると。だけどもこの人が本当に弱者かどうかは誰が判断する。
いやそこですよね。
そうでしょ。
それですよ本当。
なんかごててる人かもしれん。
いや分かんないですからね、
う
ん、
だからね法律もね、うん、ね歌でも歌は世に連れ世は歌に連れて歌でも変わると、うん、法律もね時代に合わせて立ちを変えてもいいと、うん、絶対っていう法律はないっていう。
そうですね法律ね本当ね、う
ん、それがねなかなか理解できないですよ彼らは、うん、だけどそれをねやっぱり事例を考えて訴えていかなきゃ、うん、いつもこれが絶対正しいっていうねことはない、うん、
確かに
そういう気持ちを持ってやっぱり日々ね、うん、努力するっていうのは大事なこと。
オープニングなんですけど本編ぐらいのまた深い話に、ね、
こういう話したら僕は2時間ぐらいして
る。本当ですよ、もう番組終わっちゃうわ。さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。月決
賃貸塾
超エア特選お部屋セレクション。こ このコーナーは株式会社長への営業センターや管理部門ベルビーのスタッフをお店ごとにお招きし、そのエリアの物件情報や物件にまつわる特選情報をお伺いするコーナーです。今週は株式会社長営ベルビー山科から桑山雄二さんにお越しいただきました。桑山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
初登場ということで、まずは自己紹介とベルビー山科のエリアの特徴を教えてください。はい、
株式会社長営ベルビー山科の桑山と申します。ベルビー山科ですが、京都市山科区と滋賀県大津市の浜大津エリアのマンション管理をしているセンターとなります。はい、山科エリアですが、JR 京阪地下鉄東西線の駅が点在しており、通勤通学に非常に便利な場所で、京都立花大学や京都薬科大学など大学もあり、学生さんにも生活しやすい地域となっております。また大津市にも隣接しており、電車車ですぐに琵琶湖に行くことができ、浜大津エリアなら徒歩圏内で琵琶湖に行くことが可能です。また桜並木がある琵琶湖疎水紅葉名所の毘沙門堂や三井寺があり、自然豊かで交通の便も良いエリアです。
今回はこのエリアからおすすめの物件を紹介していただきます。どんな物件でしょうか？
はい、今回私が紹介させていただく物件はヌーベル上火山という物件になります。
はい、
間取りの方は 3DK になります。
はい、
山科区の火山エリアに位置し、バスで京都河原町に1本で行ける好立地となります。近くにスーパーやお食事どころもあり、生活しやすい地域となります。
バスで1本で本当に京都の、ね、河原町中心部に行けるのはいい場所ですよ ね。
そうですね。
今回のこちらの物件はリノベーションされているということで、そのおすすめポイントを伺っていきます。ヌーベル上火山のリノベーションポイント、その1教えてください。
はい、こちらの物件ですが、キッチン取り替えを行っております。
はい、
コンロも3口タイプで広々と料理をすることができます。
うんうん、
収納も数多くあり、リビングの様子を見ながら料理もできますので、ファミリーにおすすめとなっております。
はい、続いてはリノベーションポイントその2です。
はい、浴室に追い焚き機能を増設いたしましたので、いつでも温かいお風呂に浸かることができます。浴室内の水栓もサーモ水栓に取り替えを行っており、浴槽も広々お使いいただけます。お子様とゆっくりお風呂に浸かることにもってこいではないでしょうか。
うん、ファミリーだとね、追い焚き機能ないと結構厳しいけど、あると嬉しいですよ ね。
そうですね。
はい、そしてリノベーションポイントその3です。
はい、洗面台の取り替えも行っております。鏡も大きく、朝の支度をする際に今日一日頑張ろうという気分になるかと思います。洗面所も広々しておりますので、朝の支度時間が重なっても余裕を持って支度できます。
はい、3DKはい、ということなんで、間取り教えてもらえますか？まず玄関から入ったらどんな感じになってるんですか？はい、
玄関から入って、まず洋室があります。はい、でそのまま奥行っていただくと、リビングですねがあります。でそのまま、奥行っていただくと、洋室と和室が、つながっております。
はい、全部広さも教えていただけますか？
はい、手前から洋室が 4.5 畳、でリビングが8畳で、奥の洋室が6畳で、和室が6畳になります。
なるほど。どんな感じのお部屋なんですかね？
もう全体的にリフォームが、進んでいるお部屋になりますので、はい、入っただけではすごい綺麗なお部屋やなっていう、
綺麗なお部屋、
はい、感じることができるかと思います。
色合いは床とかの壁
も白貴重ですね。
白、
はい、
最近流行りの。
そうですね、
ね、部屋明るく感じますもんね。塾長、はい、いかがですか？今物件ご覧になってますけれども、
いいんじゃないですか。もう長いこと感じさせてもらってね、結構見晴らしいな。
へー、どうですか、間取りとかリフォームの感じは？
まあ、広いし、家主さんも言い方やし、
でもこれだけ、ね、あればもう本当にちっちゃい子供のファミリーとかにもぴったりかなと思いますし、
建築段階から知ってますわ。
長いお付き合いの場所で
長いお付き合いで、もう長い長い
では、ヌーベル上火山の物件そのもののおすすめポイントも教えてください。
はい、駐車場も、ありまして、お仕事で車を、ご使用される方、ご家族でお出かけをよくされる方にもおすすめとなります。
はい、それではお家賃をお願いします。
はい、現在ガレージセットで、キャンペーンを行っております。家賃、共益費、ガレージ代込みで、7万7000円となります。礼金も、なしになりました。キャンペーンがいつ終わるか分かりませんので、お早めにお問い合わせいただければと思います。
これ家賃って共益費とガレージ代込みで7万7000円って安いですよね。この物件自体全部リフォームされていくんですか？どんどん。
そうですね、その方向でオーナーさんにはお伺いしております。
はい、それではベルビー山科のお問い合わせ先を教えてください。
はい、電話番号は、075-593-6071、075-593-6071です。山科の外観3条の交差点より東へ徒歩4分ほどに南側に事務所がございます。ぜひお気軽にお立ち寄りください。
はい、今回の物件やベルビー山科についてホームページで確認したい場合は、株式会社長営のホームページを検索、 トップページの一番上の企業情報の中に本社事業所の一覧があります。そこからベルビー山科をクリックしてください。この他にも豊富な物件がありますか？
はい、本日ご紹介させていただいた物件はファミリー向けですが、単身者向けのマンションも数多く取り揃えております。これから進学転勤の時期になるかと思いますので、アクセスが良い山科にお引越しをご検討されても良いのではないでしょうか。
本当ですね。さあ、それでは最後にリスナーの皆さんに一言ご挨拶お願いします。
はい、これから寒さが本格的になってきますので、お体にはお気をつけてお過ごしください。
はい、今週はベルビー山科から桑山洋二さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですね、岩崎宏美ちゃん、
ちゃん
歌うまいもんね、ロマンスをお願いします。
それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の須田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ、今週の便り、ラジオネーム阪神優勝さんからいただきました。京都府の方です。ありがとうございます。塾長、質問です。コロナも明けてホテル業界などは急回復をしていると聞きます。不動産業界の現状はどんな感じでしょうか？海外の方の増加なども影響しそうで質問しました。ぜひ教えてくださいということです。
まああんまり観光客と住居とあんまり関係ないんで、ホテル業界は盛況になってますけどね。
まあ、
一時もう寒い寒い冬の時代を過ぎてですね、今急回復になってますけども、賃貸の方はあまり直接は関係ないっていう。まあしばらくの間ちょっと留学生がね
止まってたんで、
まあ留学生の方がまあ結構入ってきてくれてるんで、ええとも悪いとも言えないっていう、ちょっと悪いなっていう。あのこういう、ね、賃貸業界でね、普段よりもちょっと遅れてくるんですよ、
うんうんうん、
急に来ない。例えば予想が悪くなったら急にガタガタってなることない、ね、なんでか言うたら急に不景気になったらその人外で住むのかっていくんだよ、ね、やっぱりずっとそこに住んだんです、
はい、
だからそれが落ち着いた頃にちょっとやっぱり影響が出てるなと。今入居率はちょっと下がってますね。
でもこの後また戻ってきますよね。でもきっと
これぐらいね、これからまあぼちぼち皆さんがあちこち動くようになると、今まではこう動かなかったのが、あの転勤とかいろんなのが増えてですね、
はい、
なんやかんや言ってもやっぱり京都はやっぱり戦略の歴史があることやからね、あの皆さんが努力していただいて、まあ管理担当者がですね頑張っていろんなサービスをして、入居してる人にですね、入んねやったら町営の管理マンションがええでと言うてもらうぐらい努力したら必ず僕は解約するというふうに思ってるんですよ、やっぱり自分の身になってね、やっぱり入居されてる方が喜んでもらうような、
はい、
そういうやっぱり管理をしていったら自然と僕は良くなると思います、
はい、もうね、京都の街中の活気などもね、だいぶ元に戻ってきてるような。
いやー、元に戻ってるいうか、えらいもうほとんどなんかハワイってみたいな感じ観光客はまだまだ増えてくると思いますね。
ね、これからまあ紅葉が終わってもお正月にかけて、
そうやね、
ねえ、
こうなるよね。
また雪の京都なんかを見に、
観光客のお金の落ち方ってね、はっきり言って企業の活動からもたら知れてるんですよ。
うん、
でね、僕は企業誘致をもっとしなあかんと思ってるんですよ。
いつもおっしゃってますよね。
うん、でこの間もね、その、まあ、京都市の方と話をしてたんですけどね、あなた方はとりあえずパリ行ってこいと、パリってね古い都市ですよ、観光と、ただし向こうにはねディファンス地域という開発エリアがあるの、そこへ行くといっぱいビル建ったの、
はいはい、
ビルを建てるいうことはそこへ企業が来てるいうことですよ、で京都もそうしなあかんと。でね、企業が来なかったちごて、一時期限定的にね法人税下げって言ったら、ほんなブワー寄ってくると、10年間とか、でまたあと10年かけてゆっくり上げるとかして、企業がたくさん来てもらういうことはね、そこに社員が来るでしょ、ということで社員が来るということは地下鉄沿線にそういうエリアを作ると、 地下鉄を繁栄させたと思ったら地下鉄沿線を開発して法人を入ってもうて、うん、法人税を稼いでくださいってお願いし、そうじゃないと京都ようならない。だからね、古いところ残すところ、開発するところをきちっと分けて、これからやっぱり都市計画をやってくれってお願いしたんです。50年100年を目標にして、うん、一体京都をどういうふうにしていくかっていうことをもっと考えてほしい、
うん、
僕は生きてへんね。
いや、考えなきゃダメでしょ。だってずっとこのままでいけるわけではないですから。
だからね、うん、観光客観光客というねことばっかり考えてるとね、あかんねや。
観光客のことだけを考えてるわけではないんじゃないですか、きっと。
京都は1200年の歴史があるね、うん、世界中探しても1000年以上の首都のある国なんかどこもない。外資系のホテルで泊まられたら外資は自分持って帰る。やっぱり法人税なんです。ということは企業と観光が合致してるところはね、うん、パリです。僕はね、リュアンス地域も行ってきました、見てきた、
うん、
でパリのこうね、守られたこと方やちゃんとそこには企業群が残ってる。だからね、二輪車で相反するものをうまく都市計画で運営していく、そうなるとダメや、
うん、塾長では今週のツボをお願いします。
あまり変わってません。
はい、まあ、これからまた戻ってくるというとこですね。
これからです、
はい、ありがとうございましたこのコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。今週はベルビー山科から桑山さんにお越しいただきました。物件のおさらい、まずはお願いします。
はい、本日ご紹介させていただきましたルーベル上火山ですが、ファミリー向けのマンションとなっております。ガレージも確保しております。お得なキャンペーン、家賃、共益費、ガレージ代込み、礼金もなしになっております。お問い合わせお待ちしております。
はい、中もリノベーションされていてとっても綺麗なところで、塾長もおすすめ物件なので、ぜひお早めにお問い合わせください。小山さん、ありがとうございました。続いてはeE ガレージです。
はい、eガレージ奥の本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト eガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935、 0120-863-935、 インターネットeE ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするならeE ガレージにぜひご登録ください。
はい、eガレージ初期費用2万5000円だけということですので、空き駐車場をお持ちの方ぜひご活用ください。そして年末チャポン宝くじなんですが、11月30日木曜日までが応募期間となっております。今年も当選総額2500万円となっております。抽選で現金5万円が400名様ということなんですが、ただし長英さんが管理する物件に入居者様だけの限定企画となっておりますので、皆様ご注意ください。まだ応募していないという方はお早めに。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超エアン、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りしました。